それでは今日はコロサイ人への手紙の学びに戻ります。続きあと残すところ2回ぐらいだと思います。コロサイの3章の18節から21節を読みします。コロサイの3章18節から21節ですね。ここまでパウロは、福音について語ってきました。そして福音を受け入れるということは新しい人となる、そのようにされるということを、教えていますけれども、そしてこの箇所から具体的に新しくなるということ、新しく生きるということはどういうことなのかということを教えています。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちを妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たってはいけません。子供たちをすべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることなのです。父たちを子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。お祈りします。神様、今日はこの箇所から学びます。どうぞ神様が共にいてくださって、語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を神様が祝福してくださって、あなたのメッセージが伝わりますように、届きますように助けてください。また私たち一人一人の信仰の成長を助けてください。イエス様の名前でお願いします。アーメン。こういう言葉を皆さんもご覧になったことが、これはよく木の板とかですね、そういうものにこう彫られたりして飾りを壁にかけたりして、そういうものとして使われているその言葉ですけれども、こういうふうに書いてありますね。まあ、よく玄関を開けてすぐこうそういうものがあったりですね、そういうクリスチャンのクリスチャンホームの場合にはあります。こういう内容ですね。キリストはこの家の頭、食事の時に必ずそこにおられる見えない客、すべての会話に耳を傾けておられる静かな聞き手である、という。ですから、クリスチャンになると家庭が新しくなる。どのように新しくなるのかというと、まず頭が変わる、主、主、家の主がイエス様になるんだ。そして食事の時にはそこに見えないけれども必ずそこにおられる。そして何か私たちが話す時にはその会話に耳を傾けておられる方です、という、そういう内容ですね。なかなかいい言葉であると思います。そのようにしてどこに行っても、少なくともこの家においては、主がイエス様が、頭であるんだということをこう覚えようとする、そういう、表現言葉であると思いますね。この英語の方がおそらくオリジナルだと思いますね。 Christ is the headOf this house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation, ということですね。そして、クリスチャンになるということは、新しくされるということで、 パウロがここまで私たちがに教えてくれたことですけれども、コロサイのこの少し前のところではパウロは3章の10節のところで、新しい人は作り主の形に見せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。少し飛びますけれども、キリストが全てであり全てのうちにおられるのです。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。ですから、クリスチャンになる、まずパウロは妻たちをということで、どういうわけか妻が最初に、名指しを受けますけれども、トップバッターは妻であるということですね。ですから妻の、存在というのは家庭において重要なものであるということを、物語っているのかな。それとも妻という立場が、今からパウロがこの手紙を書いた2000年前ですから、私たちはまあ今日でも日本の社会においても少し前においても、夫と妻の立場どっちが難しいのかというと、おそらく妻の立場の方が難しい。そういうこともあって妻たちをというふうに先に声をかけて、励ましているのか、また妻の、その存在働きというものが大事なものですよ、頼むよという、そういう神様の気持ちが込められているのか、分かりませんけれども、まずトップバッター最初であるということで、そして妻になる、クリスチャンの妻になると、夫は新しい妻を得ることになりますね。妻は新しくなるわけですから。そして妻がどういうふうに新しい、まず身につけるものが新しくなるということで、じゃあどういう格好になるのかというと、どうも格好ではないようで、ここにあるようにあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につける、それがをまとうというか、そういうものを、着る。そして新しい人は作り主の形に似せられてますますそうなるということですから、そのようにして身につける。で、身につけるという言葉は、私たち日本語の場合には技術を身につけるとか、そういうことにも使われますけれども、ですから簡単に身につくものではないということですね。ピアノにしても練習をしなければ身につかないですね。テニスにしても、何にしても。ですから日々の練習、そして私たちのコーチ、私たちと共にいて教えてくださるのはイエス様ですから、イエス様から学び続けることによって私たちは少しずつ変えられていくという、そういうイメージだと思います。そしてそのことは、私たちが今読んでいるのはパウロのコロサイ人への手紙ですけれども、ペテロも第一の手紙の中で、ペテロの第一の手紙の3章の1節から4節を読みますと、同じように、妻たちを、主と同じようにということですね。イエス様のまず手本があって、そして妻たちを自分の、夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、ですからその時代にあっても、どっちかが先にクリスチャンになるという状況がある、 おそらく妻の方が先にクリスチャンになるというケースが多かったのではないかというふうに思いますし、またそういう立場にある妻の立場の方が難しい、そういうことがあるのかなと思いますけれども、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい、たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。ここには一つの知恵があるというか、私たちも見習うべき、従うべきところがあると思うんですが、私たちはどうしてもその言葉で説得しよう、相手を説得しようとしますけれども、ペテロはここではそれは夫婦関係においては逆にマイナスかもしれないよ、逆効果があるかもしれない、そういう場合に、最も効果的というか、伝わる方法というのは無言の振る舞い、も大事ですよ。そして、それはどういうことかというと、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですこれになると少しお大変だなという感じになりますけれども、そしてあなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、その当時そのようにして飾ったんだと思いますけれども、ポイントは外面的なものではなくて、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。ですからこういう飾りが大事です。それを手に入れなさい、身につけなさいということをですね、素敵な飾り物というのはお金を払えば手に入るかもしれません、お金を払えば身につけることができるかもしれないですけれども、これに関しては柔和で穏やかな霊とか、心の中の隠れた人柄というのはお金では買えないですし、そう簡単に手に入るものではないですけれども、これもやはりイエス様と一緒に日々生きることによって、訓練することによって、教えられることによって身につくものだと思います。ペテロはこれこそ神の御前に価値のあるものです、神様の目にはそれは価値があるものですよ、どんなに高い、宝石よりも価値のあるものですよということだと思います。ですからここでパウロは、新しい妻というのは主にある妻です。その部分が新しい、どこが新しいのかというと、クリスチャンになる前もなってからも妻として夫に従わなくてはいけないと同じじゃないかですけれども、今度はそれが嫌々ながら夫に言われるから従うのではなくて、主の命令によって動くようになる、主のしもべ、主の娘となったわけですから、ですからもっと高いところからの命令に従う、自分もそのように高いものとされた、大宇宙の王の子供とされた、そして王に仕えるしもべとなったという、そういう誇りを持って妻の仕事をしなさい。ですからそういった意味で新しい、変わってるわけですね。そしてそれまでよりも高いところからの命令によって、そしてそれを実行するときにはどうなのか、主の恵みと愛によって動くようになりますから、もっと深いもの、そのイエス様の十字架の愛、そして神様の恵み、それによって動くわけですから、もっと深い力を持って夫に接することができるようになるということをですね、そして深いのと低い、へりくだってできる、いやいやながらではなくて、ですからここのところではイエス様 と同じようにですね、イエス様もどれだけ高いか分からないですけれども、高いところから人となってきてくださった。それだけではなくて、しもべとして私たちに仕えるために来てくださり、最低の死に方、十字架という、その当時最も、ひどい、そういう処刑の方法を、で、死ぬということを選ばれた。そのようにして、へり下った主でありますから、その主と一緒に、その主から学びながら生きるようになったクリスチャンである妻は、深い愛を持って、恵みを持って、力を持って、そしてへり下った姿勢を持って、イエス様と一緒に、妻の働きをするようになりますということですね。ですから、その当時も今日も妻の働きというのは大変な役割であると思います。ですから、それを自分で背負ってしまうのではなくて、イエス様はそういう私たちに対して、疲れた人、疲れた妻たちを、重荷を負っている妻たちを、私のところに来て、来なさい、私があなた方を休ませますよ、そして私は、へり下って、優しいものであるから私から学びなさい、私の首輝きを共に負って学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますよというふうに招いてくださってますから、そのようにして妻は新しい力、新しい仕事になりますけれども、新しい力も与えられる。福音を受け入れた私たちは、ですから福音を生きるようになるということをですね、フィリピの手紙の中でパウロは一言、これが大事ですよということで、パウロの言いたいことをまとめた言葉が、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、福音を受け入れるということは、ただそれを信じるということではなくて、それが生活に、全ての生活にそれが現れなくてはいけない、変わらなくてはいけない、その福音によって、私たちは変えられなくてはいけないということをパウロは教えています。ですから、新しい人とされた私たちがまずしなくてはいけないことは、もし、結婚しているものであるならば、それを夫婦関係に福音というものを適用しなくてはならないということだと思います。そしてパウロはここで、次は夫にですね、夫たちを、妻を愛しなさい、妻に対して辛く当たってはいけません、これは優しい言葉、これは2000年前に書かれた言葉です。そして日本の文化を考えますと、明治時代の、戦前までの、その民法といいますか、夫婦関係を表すその法律を考えるときに、妻というものはには人権というものがもうほとんど認められていない。例えば姦淫罪というのは、妻には姦淫罪というのはあります、夫にはないということなんですよ。それはどうなってるんだ、それも少し前の話ですね。100ですから、そういう日本の文化と比べても、2000年前にこの聖書の中で、夫たちを、妻を愛しなさい、そして妻に対して辛く当たってはいけませんという、そういう言葉が聖書に書かれているということ、新約聖書に書かれているということは本当にすごいことだなと思います。もうその当時であっても画期的なことであったと思います。ローマの時代でありますから、ローマの文献であるとか、あるいはギリシャ文化の文献であるとか、ユダヤ人の 文献にあってもそういう教えはないというふうに言われてますから、ですからそれは画期的なものであると思います。そしてここで注目したいのは、愛しなさいというのは命令であるということですから、そこで私たちが気がつくのは、あ、愛というものは感情ではないんだ。感情の場合は命令できないですから、あの人愛しなさいって言ってはいって言って、その感情をこう情熱を抱くということはないと思いますから、ですから聖書が教えるように、あのコリントの、13章でもそうですけれども、愛というものは、感情ではなくて逆に感情をコントロールするものですよということです。ですから、コリントの、13章のところでパウロは、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます、愛は決して耐えることはありません。ですからそれが愛であって感情ではないですよ。今日私たちは愛というものを勘違いしていますね。愛というものはもう感情である、感情が終わったら愛も終わりっていう、そうではなくて、聖書の教える愛というのは感情ではないですよ、感情を逆にコントロールするものですよ、あるいは聖書の教えだと感情というものはおまけです、感情は悪いものではないです、素晴らしいものだと思うんですけれども、それはどちらかというと愛と感情という、どちらかというとおまけの方だと思います。愛に生きるものには感情も伴うと思います。ですけれども、それは愛についてくる良い、とても素晴らしいおまけであって、その感情の方についてってしまったら、私たちはおかしなところにたどり着いてしまうということになります。ですから愛は、感情ですね、感情はおまけです、ついてくるものであってついていってはいけない。愛によって感情は逆にコントロールされる、支配されなくてはいけないということだと思います。ですけれども、今日私たちが愛ということを、言葉を聞くと、ほとんどの場合はその感情的なものになりますね。それは違うと思います。聖書の教えとは違うと思いますね。そしてその感情が愛であるという考え方は、いろいろな、このようにさまざまな混乱、悲しい出来事、そして、決して人々を、幸福にする、幸せにする、そういうものではないですね。パウロはエペソの手紙、エペソとコロサイはこの辺よく似ています。そしてエペソの方が少し、字数が増えているようなところがありますね。説明がもう少し詳しく説明してあるところがありますけれども、エペソの5章の25節でパウロは夫たちを、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。これはすごい教えだと思いますね。夫の仕事は何ですか？イエス様が教会を愛して十字架の上で自分を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。ですからイエス様のその愛というのは、十字架の愛は感情ではないですね。あ、ついその気になってしまったという、そんな感情ではなくて、感情が高ぶってしまって十字架についてしまいました、そういうものではなくて、そういう愛ではなくて、永遠からの計画に従って私たちを救うために、本当はあのゲッセマネの祈りの中であったように、できれば避けたい、だけれども主よ、父よ、あなたの御心がなされますようにと言った。ですから、十字架というのは 愛の表現でもありますけれども、父への従順の表現でもあります。あなたに従います、従わせてくださいという、ですからパウロはエペソの手紙の中では少し夫の仕事に関しては詳しく、そのように夫も主のように主に従って自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません、自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです、そのように自分の体は誰もが大事にします、そのように自分の妻を大事にしなさいということをですね、最後にもう一回繰り返して、それはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、そして最後には妻にもう一言、自分の夫を敬いなさい、これも愛では、あ、これも感情ではないですね、敬うということは、意思ですね、大切にする、そしてさらにペテロも先ほど妻に対するペテロの教えを読みましたけれども、夫に対する教えもペテロはその続きの中で3章の続きのところで教えています。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器ということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい、それはあなた方の祈りが妨げられないためです。これも2000年前のものとは思えないような、素晴らしい教えでありますけれども、女性は男性よりも弱い部分がありますよ、まあ、体を見ても分かりますけれども、男性の方が大きかったり強かったりということをですね、そしてそのことをわきまえなさいというんです。そして命の恵みを共に受け継ぐ者として、神様から共に愛されている者として尊敬しなさい、パートナーとして、チームメイトとして尊敬しなさい、敬いなさい、重んじなさいということです。弱いから自分の言うことを聞くように、強制する、あまりにもその歴史の中で男性はそういうことをやってきたので、それに反発する運動をですね、フェミニズムというものは、男性が2000年前からこの教えに従っていれば、ウーマンズリブとかそういうものは必要なかったと思うんですね。お互いに尊敬し合って、そしてお互いのいいところを発揮し合って出し合って、生活できたわけですから、ですから当然DV というのが今問題になってますけれども、ドメスティックバイオレンスというものはありえないことであった、それは力任せにすれば男性は強いから、まあ稀に女性の方が強いことがあるかもしれないですけれども、そういう暴力に訴えるということは、この教えから考えるとありえないですね。ですから福音が私たちの人間関係、あるいはここでいう夫婦関係に入るとどうなるかというと、やはり、私たちが得意とするというか、何もしなければ悪循環というのはあります。ああこれやられたから、じゃあこれやり返して、そしてってこうどんどんどんどん悪くなりますけれども、福音はイエス様の十字架の愛はそれを、悪循環を断つことができるんですね。悪循環を断つ力というのは他にはないと思います。我慢ではできないですね。それは私たちが許されているから、許すことができるというその愛があって、私たちが愛されているから 愛することができる、憐れみを受けているから憐れみを示すことができる、そこでその悪循環が変わるチャンスがそこにあるんだと思います。それ以外はないと思います。やられたらやり返す、やってくれなければこっちもやらない、そういう、どうしても私たちはそういう考えになってしまいますけれども、福音はそれを変えてくれる唯一の力、十字架の愛というものはそういうものではないかと思います。ですから私たちも神様と一緒に、私たちと首輝きを追って生きてくださるイエス様と一緒に、主の愛と憐れみによって悪循環を好循環に変える、そうするともう素晴らしいものになっていくわけですよね。感情も伴います。そうすると、ついてきます、感情の方が。そしてそれが主にあるものにふさわしくという意味かなと思います。神様から恵みをいただいて、愛をいただいて、私たちは妻として夫として生きる。そして先ほどさくらと読みましたけれども、子供のことに関してもパウロはここで教えていますね。子供たちを全てのことについて両親に従いなさい、それは喜ばれることだからです。これは皆さん読んだことありますか？ちょっと古い言葉なので読みにくいですけれども、世の中に、父母ほど良きものはなし、父母より親切ななるものはなし、父母の長く生きて丈夫なるは子供の願うところなれど、今日は生きて明日は死ぬかも分からず、父母の、生き死にはごつどの心にあり、ごつどは父母をこしらえ、ごつどは父母を生かし、また父母を死なせることもあるべし、天地万物何もかもごつどの作らざるものなし、子供の時よりごつどのありがたきを知り、ごつどの心に従うべきものなり、日々の教え、福沢諭吉、福沢諭吉がこれを書いたんですよ。自分の2人の息子のためにこれを書いた。日々の教えの中で、いいか、名前を忘れましたけれども、2人息子がいて、そしてゴッドというのはゴッド、神です。聖書の神です。福沢諭吉のその家、敷地には特別な家がこう建てられていて、宣教師がそこに住むように建てられていました。そして宣教師は子どもたちの家庭教師でした。あ、それだけではなくて、もちろん慶応大学でも教えるようになるわけですけれども、これをですから福沢諭吉が書いたのは慶応の時代ですよ。江戸時代です。明治に入ってないです。そしてこの頃に福沢諭吉はその日本で、まあ、宗家と言われるぐらいに、今でも、立派な大学とされている私立大学では、おそらく日本で1番2番の大学である、そういう大学を建てました。今日でも一部上場の会社の社長が一番出身、多い出身校大学は慶応だそうです。ですから私が非常に残念だなと思うのは、このことを福沢諭吉が大学生にも教えてあげればよかった。慶応義塾をで学ぶ全ての大学生がこのことを学んで卒業していれば、そしてその日本のほとんどのその大きな大企業の社長になっていれば、まあかなりのインパクトを持ったんじゃないかなと思いますけれども、残念ながらそれはそうならなかったですね。福沢諭吉も自分がクリスチャンになったということは書いてないですし、 私の知っている限りでは書いてないんですね。おそらく、まあ、そこまでやる人ですから信じていたんだとは思うんですけれども、残念ながらそれを公にして学生たちをいいか、あの三田ですかね、の行動で諸君立派な人間になりたかったらご都度を信じなさいっていうふうにやれば変わったかもしれない。それやってないと思うんですよ。ですからそれは残念なことであるありですけれども、福沢諭吉は間違いなく聖書を読んでます。そしてその大切さというものを、分かっていたんだと思うんですけれども、ですから、私たちは子どもたちに神に喜ばれる生き方の大切さですね、子どもたちは本当に親に喜ばれたいというふうに思っていることは間違いないですね。子どもを育てて親ほど子どもにとって大事な存在はないです。まあ、反抗期に入ると大変なことになりますけれども、それでも親の存在は、またそれを過ぎたらそれは子どもがもう一回そのことを分かるようになりますけれども、ですけれども、それよりも大事なことは、まず大事なことは神に喜ばれる生き方である。その神が良心に従いなさいということを教えるわけですからね。ですから、そのことを、新しくなるということは子どもも新しくなる、親としても新しくなる。そしてどのように新しくなるのかというと、確かに日本という文化では親は強かったですね。特に父親の存在というのは絶対的なものでありましたけれども、残念ながらその父親が一番になりますから、聖書は神が一番ですから、残念ながらそれがない部分、親はどうしても自分の知っている範囲で正しいというものを押し付けることになりますから、自分の考えとか感情というものを押し付ける、それが教育であり、それが立派な親の姿であるという方に行って、ずいぶん長い間それが続いてましたので、それを聖書は2000年前のパウロの手紙の中で、そうではないよ、自分の考え感情を押し付けてはいけないよ、父たちを子供を苛立たせてはいけませんって書いてあるんですよ。それも不思議ですよね。あるいはエペソでは怒らせてはいけませんよ、自分に従わせるのではないですよ、神の教えを教えるんですよ、父たちを、あなた方も子供を怒らせてはいけない、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいということですから、親も偉いんじゃなくて神の前にへり下って子供たちを育てる、へり下った精神を忘れないで、心を忘れないで子供たちに接する。もちろん厳しいところは厳しくするわけです。これはこうしないといけないよ、そのようにして育てる。ですけれども、自分の考えや感情を押し付けるのではない。ですから神の前に自分が親として失敗する場合には謝る必要がありますね。そのようにして、でも子供は許してくれます。まあ、娘が目の前にいますけれども、親として失敗することはありましたけれども、もう許さないなんて言ったこと言われたことなかったですね。必ず許してくれますね。そしてそのようにして親としても成長していく、子供も神様の恵みと愛憐れみの中で成長していく。そして私たち親は子供に対して福音を実践しなくてはいけない。子供がどういう状況にあっても、あなたは愛されているんだよ、大事な存在なんだよっていう、その神様の愛というものを教える、神様の愛と価値観を教える、この世の価値観ではなくて、これができなかったらお前はダメだっていう、そういう考え方ではなくて、何があろうがあなたは大事な存在なんだ、神にとって私たちにとって大事な存在ですよということを子供に教えるわけですよね。ですからそのように、それが新しい親であり、主にある親であると思います。主にある家庭ということになると思います。 ですからこの短い箇所ではありますけれども、罪が壊してしまった、罪はあらゆる関係を壊しました。人間と神の関係、人間と人間の関係、そして人間と自然の関係、そして自分の心の中、自分との関係も壊しました。それを福音が回復し、そして癒してくれるんですね。でもそれは、インスタントではないですね。3分待ってチンではないですね。それには、時間がかかります。そして神様を信じて神様に従って歩むという努力、信仰が必要です。それも神様の恵みでありますけれども、ですからここでパウロが教えているのは、福音というものを、素晴らしいものを私たちは受けましたけれども、それはまず家庭において、自分の生活において実践されなくてはいけないんだということを教えています。そしてこのことが、このことは、この私たちが今朝読んだ、コロサイの3章の17節で、何節書くのを忘れましたけれども、これが3章の17節ですね。これが基本というか あって、それが家庭に適用された場合、私たちが今日学んだところになり、次に私たちが学ぶのは、その職場において、じゃあそれがどのように適用されるのかということを学びますけれども、これがその基本となるところですので、一緒に、あ、ちゃんと書いてあります。3章の17節ですね。一緒に読んで終わりにしたいと思います。ではご一緒にお願いします。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。お祈りします。神様、今朝はコロサイの3章の18節から21節という短い箇所でありましたけれども、そこであなたが夫婦として、また親子として、どのように福音を受けた者として、あなたによって新しくされた者として、どのように歩くべきかということを学びました。どうぞそれを私たちの生活、独身者も含めて、その福音を私たちの生活にしっかりと適用していく恵みをお与えください。日々の生活の中で福音を生きることができますように、また福音にふさわしく生きることができますように、ふさわしいものとなれますように、どうぞ助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。